6月27日木曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今いいお天気なんですけれどもね、今日は関東地方もこの後夕方にかけては傘マークとなってますね。
そうですね、お昼過ぎから早いところではあちこちで雨が降って、まあ夜にかけて降ったりやんだり繰り返しそうな、そんなお天気ですね。
まあ梅雨らしい天気になるっちゃなるんですけれども、はい、まあ我々今日この放送が終わった後にですね、大阪に出張しまして、で明日明後日と行われる G20 の国と地域のまあ首脳会議の取材に出かけるわけなんですが、これがですね、今沖縄のあたりで大きな雨を降らせている熱帯低気圧が、はい、台風となって近づいてくるという話があって、まあ、西日本は結構大荒れの天気になるんじゃないかというような懸念もされております。
そうなんですよね、はい。
映像を見ると沖縄のあたりでね、まあ、沖縄ってそもそも台風には強いと言われていて、で水はけも結構いいはずなんですけど、まあ、早原というあたりで、水が交差点のあたり溢れちゃってというような、ね、映像が入ってきたりとか、これは尋常じゃないものが来る可能性があるというか、まあ、この時期からすでに夏の様相になってきていて、これ季節が今まで日本って四季と言われてましたけれども、春や秋のこう幅がどんどんと狭まって、夏と冬の極端な気候が長くなるというですね、非常になんか心配だなっていうのね、感じになってきております。まあ、西日本の方でラジコでこれタイムをエリアフリーで聞いてらっしゃる方もいると思いますんで、まあ、警戒を怠らないように。昨日山形と新潟のね、地震から1週間と、まだなかなか屋根瓦の復旧ができずにブルーシートがかけられてるようなっていうね、で職人さんの募集もそこでちょっと紹介をしましたけれども、そうしたらメールやツイッターでですね、いや何言ってんすか飯田さんと、去年あった大阪の北部地震、あそこの現場まだビニールシートかかってる家あるんだよっていうのね、話もあります。まあ毎年のように豪雨があって、そして地震もこう起こっていると、まあ何度も言いますけれども、備えなきゃいけないっていうような時期になってきておりますんで、本当警戒は怠らないように、まあ、ラジオで情報は様々お伝えしてまいりますんで、ぜひこのまま日本放送を聞いていただければと思います。さあ今日も8時まで生放送です。飯田浩司の OK 浩司アップ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。今朝はですね、昨日の最高裁での再審請求取り消しの大崎事件と、鹿児島県大崎市で1979年に男性当時42歳の遺体が見つかった事件、再審請求が、まあ、地裁や高裁レベルでは認めるというものだったのが一転認めずとなった、それについて、まあ、朝日、それから毎日産経、一面トップというところですね。そして読売新聞は参院選について昨日の総理の会見を引いております。東京新聞も、まあ、参院選、特に憲法についてというところを触れております。まあ、そんな中、まあ、海外も含めて、今足元でニュースいろいろ動いてます。香港で G20 で、この香港の自治であるとか法の支配であるとか、そういったことも取り上げてくれと願わくば、逃亡犯条例の改正案を取り下げるべく国際社会が圧力をかけてくれということで、企画されていたデモ、夜通し警察の本部を取り囲むというようなことをやってたんですが、1時間ほど前からですね、警察が動き出してかなり前進をしてきたと。で、今抗議者たちがじりじりと後退しているというようなところです。まあ、ただこれライブカメラなどを見ている限りはそれほどこう大きな衝突であるとか、あるいは前回のように催涙スプレーであるとか、それからビーンバック銃というようなことを呼ばれますけれども、麻の袋の中に鉛の弾が入っていて、これを散弾銃で撃つというようなですね、そういったものも使われてはいないと。まあ、ある意味、平和的な抗議が続いているという、まだ今のところはそういう状態になっております。で、それから気になるところでですね、2018年度、去年の税収が、過去最高を記録したと、60兆を超えてバブル期末期の1990年度を上回って過去最高となったことが昨日分かったと。 これ各紙経済面で、まあ、囲みのような小さな記事で載ってるんですけれども、これ正式にはですね、財務省7月上旬に公表する見通しと、まあ、なんですが、各紙一斉にこの記事を書いていると。まあ、記者クラブ発表が当然あったんでしょうけれども、まあ、これ気をつけてみなきゃなんないのはですね、税収は過去最高になったということなんですが、GDP の二次速報というのが6月10日に出ております。で、これ1、3月期の数字が出てますんで、1、3月期の数字が出たということは年度の数字も出たということなんですよね。で、これ改定されたところでいうと、2018年度は実質成長率、まあ、物価の変動なども加味した実質成長率 で 0.7% 成長で、一方で、まあ、これ数字をまずはガーッとこう積み上げてって、前年との対比を見るという、名目の成長率だと 0.5% になるんですね。普通は成長をしているとですね、成長とともに物価も上がりますんで、まあ、例えば給料はドーンと 2% 上がったけれども、まあ、あるいは 5% 上がったけれども、物価が 3% 上がってるから、あれ、これ額面上 5% 上がってるけど、買えるものを考えると差し引きは 2% 増だよねと。これが名目と実質の関係みたいなもんなんですよ。で、普通は成長してると名目の方が高い成長率で、で、物価の変動を加味した実質っていうのはちょっと低めに出るんですが、名実逆転といってですね、物価が下がっているデフレ期にはこれが逆転してしまうんです。要するに、名目で成長しているよりも物価の変動、物価が下がってるからマイナス引くマイナスはプラスになるじゃないですか。そうすると、実質成長率のが高く出ちゃうというのがあって、今申し上げた通り、2018年度は名目が 0.5 に対して実質は 0.7 と、物価が下がってるから実質のが高く出ちゃってるっていう、デフレ下にこれある現象なんですが、ことほどさようにですね、これもう今2018年度ってちょっとデフレ気味になっていて、で、その流れっていうのが2019年度に来てるんです。で、なんでじゃあ2018年度がこんないい数字だったかっていうと、その前の2017年度がとっても良かったからね、ということがあるわけなんですね。で、なのでこれから先ちょっとまず青息吐息だぞっていうのが一つ、それから、消費税を上げなくっても税収ってこれだけ上がるじゃんっていうのがもう一つで、さらにその税収が上がるじゃんっていうのは、たった 1% に満たない成長率であっても、それを続ければある程度じわじわじわじわと税収は上がってくるじゃんというのがあるわけですよ。で、それを考えるとですね、国家財政が赤字で破綻するとか、これ危ないからやっぱり消費税を上げて、国家の財政を安定させなければいけないんだっていうのが、いかにまやかしであるかというのはですね、数字はこれ表してるということがよくわかるわけなんですよね。で、その辺というのも G20 でこれ議論になるのかなというところです。まあ、あと一つ、トランプ大統領の発言というのも連日言ってますけれども、安保条約が日本とアメリカの関係でアメリカにとって 不公平であるというようなことを FOX の電話、FOX ビジネスですか、電話インタビューで明らかにしたということがあります。これブラフで言ってるんであればというのが一つと、それから、もう一つの可能性として、本気で言ってきてるんであればさらに問題だということがあるんですが、いずれにせよですね、日本の安全保障を考えたときに、アメリカ頼みのままでいいのかという議論をそろそろ始めないと遅きに失する可能性があると。まあ、その意味で憲法改正も争点だっていうのは確かにわかるんですが、さあそれを選挙で本当に真面目な議論になるのかどうなのか、そしてこの国をどうやって守っていけばいいのかというあたり、一緒に考えていければなと思っております。ご意見お待ちしております。メール COZY@1242.com です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースに対してのご意見お待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースは、国会が昨日閉幕ということで、この後参院選へ向かうというあたり、まあ、総理の会見などもありましたので、それについても触れていきたいと思います。それから日仏首脳会談 G20 に向けて外交スタートです。キーワード大崎事件、さらに7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、政府が子どもの緊急安全点検を調査と、不登校で虐待の恐れ2893人というニュースが入ってまいりました。メール、ツイッター、こちらです。
メールアドレスは coji@1242.com。アルファベット小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。必ず住所、お名前、お書きの上お送りください。
いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、いろいろメールやツイッターもいただいてますが、こちら大阪から聞いてらっしゃる方ですかね、三田博之さん、大阪雨降り出しましたよと、6時4分、あ、そうですか、もうすでに降り出してますね。それからこちらは笠原さん70歳の方、メールです。日米安保条約は不公平だとまたまたトランプ大統領が言ってますね。アメリカ軍の駐留費をしっかり日本が負担しているのにねと。いや、そうなんですよ。あとアメリカの、まあ、軍の艦艇だとかのメンテナンスとかっていうのも日本の技術は相当こう入ってますし、で、他の国々にあるアメリカ軍の駐屯地っていうのは、まあ、基地というものは基本的に、まあ、駐在というか営業所レベルなんですが、軍事の専門家の方に言わせると、日本にある第7艦隊の司令部であるとかっていうのは、まあ、ある意味死者がそのまま来てるというようなところで、かなりレベルの高い意思決定能力がある、まあ、でここでもって、太平洋からアジア、そして中東のあたりまでを全て見ているということも考えると、アメリカ軍のその地球全体のプレゼンスに対してこの日本というのは相当なこう役割を占めているっていうのは、おそらくそこまで意識せずに発言と大統領はされていたのかなというような気もいたします。まあ、それはむしろ日本人がきちんと理解して、その理解をした上でアメリカに対してプレゼンをしていかなきゃならないと。まあ、理想を言えば日本が自分の国を自分で全部守るというのが理想なんですけれども、これだけですね、周りに何をするかわからないぞっていう国家があったりとか、核持って脅してくるぞっていう国家があったりとかする中では、やっぱりこのアメリカの抑止力っていうのも頼った方がリーズナブルという考え方もあります。ご意見お待ちしてます。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていきます。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
お願いします。
将棋カフェですって、なんかね、いろんなおしゃれなものが出ますね。
いやー、だけどね、ちょっと、まあ、ブームなんでしょ、
うん、みたいですね。
うん。いやー、だから僕らのちっちゃい時はあれです
ね、遠大に
こう、いや、僕はおじいちゃんに教わりました、
ね。あ、おじいちゃん教わりました。
はい。
そう、確かに、そのね、親子だったり、孫とのコミュニケーションみたいなのありましたもんね。
う
ん、
そうですよね。うん、はい。
今日もニュース解説よろしくお願いします。はい、お願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由。仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化。支払い猶予が最長56日で、キャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
6月27日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。昨日国会が閉幕、与野党の争いは参院選へ。通常国会が昨日閉幕しました。今国会では54本の法案が成立、延長もなく衆議院の解散もない方針です。与野党はこれから参議院選挙に向けて準備が加速します。来月4日公示、21日投開票へ、短期決戦に突入するということです。ではまず安倍総理の会見の模様をお聞きください。
どの政党が責任を持って政策を前に進めていくことができるのか、国民の前でしっかりと議論を進めていくことができるのかどうか、それを決める参議院選挙にしていきたいと、こう思う次第でございます。
参議院選挙に向けて昨日の総理の会見の模様をお聞きいただきました。 昨日閣議決定されて正式に7月4日公示21日投開票ということが決まりました。もう公示までそんなに日にちないですね。
まあそうですね、ずっとこれでこうだろうと言われてきていて、
はい、
でまあそのギリギリまでね、ダブル選挙があるんじゃないかなんてこともありながら、
そうでしたよね、
なんとなく日にちが決まんないとダブルだったら他の、ね、日付になるだろうしなんていうことで、はい、あれでしたけど、まあ規定路線として、まあ、まあみんなは実は裏ではまあこれに合わせてしっかり、まあ、準備はまあしていたと、こんなことでしょうね。だから、どこかのね、まあ、今街角にもうちょっと前から参議院選挙のポスターを貼る看板がね、掲示板が立てられてるの皆さん目にしてると思いますけど、
はい、
まあ、どっか の選管はね、日付をこの日付で入れてたとかね、
ありましたね、
笑い話もね、ありましたけどね、まあ、どっちにしても、まあ、規定路線通りということですよ。はい、
まあ、鈴木さん、もともとは、そのダブル選挙、うん、はい、まあ、可能性としては低いというふうに指摘をされていました。
私はもう、そう取材してずっとそう言ってましたよね。で、だけど逆に言うとね、
はい、
もう最後の方になったら、もうダブルないね、なんて、言われた時に。
先週あたりからですか。
そうそう。
はい。
逆に言うとそっからむしろ、いや、もしかしたらっていうのが僕の取材には引っかかってきてて、でこれは割と自民党のね、まあ安倍さんの本心はもちろん僕は聞くことはできないけれども、まあ周辺の人とか、選挙に強い、まあ人たちが、
はい、
もしかするとあるかもしれないと言い始めたんですよ、実は。で、それがポイントはやっぱり2000万円問題ですよ。これで、実際に選挙区でね、例えば東北の一人区なんかで選挙をやってる、
はい、
自民党のね、関係者も僕ちょっと、まあ、会っていろいろ話したりしたけども、風向きがね変わったってはっきり言ってましたね。だから選挙区で決起大会やっても、
はい、
あれ何なんだと、
うんうん、
あれ受け取って議論すればいいじゃないかと。
ああ、金融審のワーキンググループの報告書、
あれをほらなかったことに受け取らなかったでしょ、要するに麻生さんがね、
はい、
だからそのそういうあたりから要するにますますその老後の問題っていうのは直接の問題になってきた。しかもその、まあ、自民党の実は候補が言ってたんだけども、
はい、
やっぱりね、年配の方にこうど真ん中のこれテーマなんですよね、この老後どうなのかっていう、この方たちはみんなね成人熱心だしね、投票に行くんですよ、
あ、
実際に、はい、だからそこにポーンとこの問題が落ちてきたのは非常に大きいと言ってましたよね。
まあそれこそね、あれ受け取らないっていうのはいくらなんでもっていう、説明すればよかったのにね、
危機管理が間違ってですね、僕はもうこの問題話すとね1時間ぐらいかかるからもうちょっと言わないもういいんだけど、その高齢者の貧困問題ってもう何年も前から実はあって、
はい、
これ僕も レポートしてきましたけど、だからね、ある意味ではようやくそれがね、はい、隠してきたんだけど政府はやっとなんか いい形ではないですよ、だけど表に出たわけでしょ。だからもうこれはしょうがないと、ここでやっぱりね、きつい嫌な問題だけど、でもやっぱりこれ議論しなきゃ大変なことになるねっていうきっかけにすればよかったんですよ。だけどなんかなかったことにしたら、もういかにもなんか選挙があるから、選挙前だからこれまた隠しちゃうのっていう印象ですよね。だから、まあ、結局それでこれでやっぱり選挙の参議院選挙の流れが少し変わってくるってことになると、
はい、
もしかしたらね、最後のダブルっていう手を使うんじゃないかというね、そんなことがちょっと一部では言われだしたり最後したんですよね。
なるほどね。
でもね、この前の土日に自民党がね、はい、参議院選挙の世論調査をどうもやっているみたいなんで、
ほうほう、
まあ、これがなかなか結果がまだね取れないんですけど。
ああ、まだ出てこない、うん。
出てこないってことはね、まあ、そこそこにやっぱりその逆風がね、出てきてるのかもしれない。だからそういうことでね、まだこれからどうなるか。これからですね。
後ほどニュースネットワークのゾーンでも、この参院選については取り上げていこうと思っております。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、参議院選挙に向けて憲法改正の議論を推進。安倍総理は昨日の通常国会閉幕を受け、総理官邸で記者会見を行いました。 総理は参議院選挙最大の争点は安定した政治とした上で、自らが目指す憲法改正についても次のように述べております。
参議院選挙においては憲法の議論すらしない政党を選ぶのか、国民の皆様にしっかりと自分たちの考えを示し議論を進めていく、その政党や候補者を選ぶのか、それを決めていただく選挙であると思います。
まあ、これね、再三いろんなところで総理言ってますけれども、うん、22日に放送されたインターネットの番組の中でも、憲法の議論をする政党か議論すらしない政党か選んでほしいというふうにも訴えていたということです。う
ん
う
ん、これは憲法改正って安倍さん の、はい、悲願というかね、私が総理になる前に一対一で話聞いた時も、政治家としてのもう信条だと、自分が総理じゃなくてもね、誰かは総理を前面に立ててでもこれはやりたいんだぐらいのやっぱりことを実は安倍さん言ったんですね。だから確かに政治家としての信条ということですね。ただこれね、会見なんか聞いてても思うのは、これが正式にこの参議院選挙の争点とは言ってるけれども、
はい、
じゃあ公約なのかと言うとそうじゃないですよね。だから例えば、普通に考えればですが、
はい、
これ安倍さんが、任期が総裁任期を考えれば4選、ね、はい、なんて話もあるけど、とりあえず 3期までですよね。
はい、
そうすると自分の任期内では今度の参議院選挙は最後の参議院選挙になるわけですよ。
あ、そうです ね。総裁任期21年9月まで。1
年までだから。そう。だから、で、次の参議院選挙はもう22年、
ね。そうですね。3年後ですもんね。
ということは、その安倍さんの任期内最後の参議院選挙で、改憲勢力が3分の2、この参議院で取れなければ、もう発議できないわけですよね。ということは、これを本当に公約で全面的に絶対にやるんだっていうことを、例えば一番に掲げて、
はい、
じゃあ3分の2取れなかったら。公約を果たせなかった、もう憲法改正を諦めろって話になるわけですね、審判としてはね。だからそういう意味でね、この非常にこう微妙な言い回しになってるわけですよ。
はい、
憲法改正の議論を推進するとか、その議論をする政党を選ぶか選ばないかとかね、
はい、
ということで、だから憲法改正を最後のね、旗に掲げた選挙にはなってないっていう、ここはしっかり見なきゃいけないと思うんですね。それからこれは僕は安倍さんにしてみると、これが一つだし、それからつまり安定、政治の安定というのが一番大事だ、
はい、
これを争点にしてという、これは安倍さんが言う争点、これいいんですね、いいんですよ。だけど実は選挙の争点というのは、これはもうコミュニケーション戦略上でも、はい、僕はいつも言ってんだけども、争点決めるのは政党でも候補者でもなくて、有権者なんですね、選挙っていうのは、
はい、
だから安倍さんはやっぱり自分たちが、つまり自民党が与党が勝つための争点っていうものを作って仕掛けてくるわけですよ、
はい、
あ、なるほど、これもやってくれるんだな、これもやってくれるんだな、野党もそうですよ、
はい、
野党も自分たちが勝つための争点を作ってくるわけですね。でも争点を決めるのは野党でも安倍さんでもなく有権者個人なんですね。だから、安倍さんがそう言ってるからそれが争点だなと思う必要はないし、はい、野党が例えばおそらく2000万円問題を
決定的に、
言ってくるでしょう、
はい、
でもそれが争点だというふうに思う必要もない。つまり争点は皆さんが一人一人が決めてくださいという、ここを考えながら常にこういう、これから安倍さんもやる、
はい、
それから各党の党首討論なんかもこれからありますよね。その時に、いや、最大の争点はっていうか、それは自分たちが勝ちたいために掲げてる争点だから、そうじゃない、自分はこうだっていうのを考えながら、そういうのを聞いていくっていう姿勢が大事だと思いますけどね、有権者はね。で、それでいくと、私個人がね、
はい、
じゃあ争点は何か、私が一有権者だとすれば、やっぱり2000万円、問題に端を発した、つまり社会保障、
はい、
高齢化社会の中でどうやって生活していけばいいのかと、もう今もうすでに高齢者の貧困率っていうのはものすごく高くて、
はい、
これはもう覆い隠されてきてるわけだから、今回いい機会でね、じゃあやっぱり老後暮らしていくにはどうしたらいいのかと、
はい、
で、年金はどうしたらいいのかと、社会保障制度はどうすればいいのかと、場合によってはですよ、これ財源が少なければ、
はい、
国民がまた消費税とか分かんないけど、いろんな形で 負担しなきゃいけないかもしれない財源をね、そういう国民にとって耳の痛いというか厳しい現実も考えなきゃいけないわけです、この高齢化社会の問題、社会保障はね。でもそれをもう逃げずにね、もういい機会だから、
はい、
与党も野党もまあ一つプランを出し方向性を出し、まあそういうことをぜひ僕はやってほしいし、まあ、僕が個人だとそこを争点にするということですよ、
まあ、今その年金もらってる方々っていうのがこう一番関心を持つかもしれないんですけれども、うん、実際の話は今年金もらってる方々はある程度もうすでに、いくらぐらいっていうのが確定してるんですが、
確定してるしもうもらってる、
ね、もうもらってると、
まあまあ、前の形でね、
だいたい現役世代のまあ6割7割ぐらいもらえるということなんですが、うんうん、例えば僕37歳なんですけど、
あ、ダメダメ、
もう5割ぐらいになってしまうというのがもう決まっている、いやい
や 5割もらえるかどうかも僕に言わせるとわからない、つまり、
うん、
これ若い方たちとね、集まって一緒に話すと必ず言うんですよ、
うん、
皆さんの将来ね年金なんかもらえないですよと、
うん、
そういうところまで来てるからね。
で、まあ、世論調査をすると、うん、もうこれまあ年金だけに頼るっていうのはさすがにないよなって、うん、若い人とそういう回答もすでに出してるんですよね。いや、
皆さん実は若い人なんか分かってるんだよね。
だからもうそこではないんですよね、うん、なんか、うん、年金が減るだなんだっていうところばっかりメディアはこう取り上げたりなんかするんですけど、うん、
社会保障制度そのものを変える、
そうそうそう、例えば高齢者のその貧困っていう話でいくと、うんうん、まあ年金だけじゃなくって、じゃあ例えばその生活保護も含めてどうするんだとか、
その通り、
で、じゃあ最低賃金と生活保護とどっちの方がとかで、そうなるとじゃあ経済全体のパイを広げるとかそういう話にもなるのかとか、
その通り、
なんか大きな話じゃなくても今マクロじゃなくてミクロになっちゃってますよね。そ
うそう、だからね、年金問題とか言う人いるじゃないですか、
うん、
これとかメディアもあるけど、僕はもう年金って矮小化していいのかっていうふうにもいつも言ってるわけです、うんうんうん、
はい、
だから僕は2000万円問題に端を発した少子高齢化社会の中での社会保障を根本的に考えるっていう、ちょっと長いんだけど、僕は必ずそう言ってるんです、ね、まさに飯田さん言うように、ね、年金だけじゃないんだ、だからその他の制度も含めてね、これ小泉進次郎議員なんか言ってるけど、
はい、
まあ、いいきっかけなんですよ、これ根本から見直さないといけない。それからね、これ7月1日から実は法律でね、
はい、
相続のが変わるじゃないですか。
で
これなんかも、ね、いや全然関係ないようだけど、実は中にね、7月1日から変わる中に、はい、配偶者、つまり ご主人が亡くなって、
うん、はい、
で高齢化で高齢者でね、で奥さんに、これまではその奥さんが2分の1子供が、まあ、みたい配分だったけども、家、
はい、
家があったらそれはね、うんうん、もうそのお金とは別にもう配偶者、つまり奥様が住んでいいですよっていう風に変わるじゃないですか、うん、
相続税のために家売らなきゃならないってことを避けるためっていう風に言いますね。そうそう
そ
う、
これも僕に言わせると、うん、高齢化社会の中の社会保障を含めた、
はい、
その中の一つですよ、この相続という話もね、
うん、
でやっぱり実はさっき高齢者の貧困率って言ったけど、一人暮らしの女性の貧困率の方が高いんですよ。
あ、
想像つきますよね。だって国民年金しかなくてね、
はい、
で例えばそのさっきの家の話じゃないけどね、
持ち家でってなるとね、
そうそうそうそう、
家賃かかんないからまだいいけど、うん、
お金がはないとかね、
うん、
実は女性の貧困率の方が高いわけですよ、
うん、
だから実はこの相続なんかもね、僕は広い意味で言えば、さっきだから飯田さんが言ったように全体を考えなきゃいけない中の一つなんですよ、
うん、
だからそういうことも全部ひっくるめてね、ここみんなで考えましょう、厳しいこともありますよ、
うん、
ね、だけどさっき言ったように若い人もそうです、本当ね生きていけないですよ、
うん、
将来、だからそれをきっかけにしなきゃいけない、
はい、
だからそこでまあなんか最初の話に戻るようだけど、だからやっぱ2000万円の報告書は受け取って、それで与党はね、
はい、説明をきちんとする、
う
ん、
で議論しようっていうふうにやったらね、これ実は一番いい形だったんですよね。だけどあそこで受け取らないなかったことに、はい、次に回しますなんていう印象を作っちゃったことで、まあ逆にまたそれが一気に争点化してくるだろうってこともあるんですけどね。だからそんなことをやっぱり議論する、僕は参議院選挙にしてほしいなと思いますけどね。
そしてもう一つのニュースが、日仏首脳会談 G20 前に協力連携で一致ということなんですけど、うん、
まあ、これ僕最大の注目はやっぱね、ルノーの問題だったと思うんですよ。
でもそこはね、なんか話さなかったみたいなことが、
いやでも飯田さんね、
うん、
話さないってことは、
はい、
それがやっぱり一番の今日仏の間のテーマという見方はできるわけ。これね、あの外務政務三役の経験者はそう言って、あ、なるほどなと思った。
あ、
それを話さないってことはやっぱりそれが一番の今の懸案なんですね。
うーん、
だから逆に言えば、
はい、
なんか話してて表に出てきないかもしれない
し、うん、なるほど、
それちょっと取材しなきゃいけないなと思いますけどね。
まあまだ現場レベルでちゃんと詰めないと、うん、いきなり首脳同士で話したよって出すわけにもいかないぞっていうのもあるかもしれない。
そうそう、だからそれが逆に言えば最大の今の日仏の問題だっていうのが、うん、逆に言うと垣間見えた感じかな。
なるほど、
はい。
この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時27分です。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。大崎事件。今から40年前の1979年、鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかったいわゆる大崎事件で、最高裁判所は昨日、殺人などの罪で懲役10年が確定し服役した義理の姉原口彩子さん92歳の再審請求を認めない決定をしました。この再審請求ですが、おととし6月に鹿児島地裁で再審開始の判断、去年3月にも福岡高裁宮崎支部で再審開始の認められていたんですが、最高裁は5人の裁判官全員一致の結論で再審取り消しとなりました。まあ、その法医学者の鑑定をどう取るかというあたり、うん、あるいは目撃証言に対する心理学鑑定の評価というところ
で、そうですね、あの法医学の、まあ、いろんな、なんていうかな、まあ、証拠が出てきて、
はい、
でそれがその、まあ、この、まあ、当時事件でいうとその、まあ、遺体の、まあ、腐敗というか損傷が激しかったようなこともあってですね、
はい、
この法医学 の、 その報告そのものが、まあ、いろんな考え方捉え方もできるっていう、はい、難しいところもあったし、
うん、
それから、まあ、あのこれ実は被告がね、あの、はい、お一人じゃなくて一人じゃなくて、まあ、いっぱいいたんだけども、それぞれ、まあ、いろんなその、当時 の、 その現場のね、証言が供述がこう二転三転したりしてね、まあ、非常にまあ難しい、もちろん事件であり裁判だったということは言えるんですが、
うん、
ただこの再審もう一回裁判やり直してくださいってことですよね、
はい、
これをそのどういうふうに捉えるかっていうことだけど、これはやっぱりあの実は昭和50年あの皆さんよく知ってるかもしれません、あの白鳥、まあ、決定っていうのがあって、
はい、
これはあの札幌で起きた実はその殺人事件のね、
うん、
あの実は問題だったんだけども、これを要するに、まあ、再審、
はい、
請求が出て再審すると。でこの流れの中でそのいわゆる最高裁が、
はい、
つまり疑わしきは、
うん、
疑わしい、つまりはっきりと白黒つかないで疑わしいという時には、まあ、被告に、まあ、有利にと、
はい、
これは刑事裁判の、まあ、原則みたいなのあるんだけども、
うん、
再審請求にもやっぱりそれを適用すべきだと、
うん、
だから、うん、再審請求が出てきて、うん、確かにこの辺ちょっと曖昧だよなというのは もしね、うん、どうかなってあればそれはやっぱり疑わしきはということで、うん、やっぱり再審をしてあげましょうと、
はい、
そういう方向が出たんですね。
うん、
でやっぱりね、これ私も司法3年間担当してて、その中で私はその再審、まあ、裁判っていうのはね、あの担当したことはないんですけど、経験はね、だけどその、まあ、あの弁護士だとかいろんな人たちに聞くと、やっぱりねその白鳥決定から再審請求ってものすごく増えてるわけですね。
あ、
だからもうそういう意味ではね、今回もそれをまたその原則をどっかやっちゃって、
はい、
もういやいややらないよってこうシャッと決めたって、これ異例のことだし、逆に言うとそうやってどんどん増えていってる、いわゆる再審、裁判に対してね、
はい、
少しなんていうのかな、ブレーキをかけるというのか、そんな判断が働いたんじゃないかというふうに言う人が多いですね。うん、ね、だからこれは非常にもう、まあ、問題というかね、
はい、
課題を残しますよ。だからやっぱり再審の根本である、その基本である疑わしきは被告に今有利にと有益にという、その精神をね、やっぱり、 これによってね、バサッとこうもう切っちゃうんじゃないかっていう流れをね、
はい、
その、まあ、不安というかな、そういうの非常にあると思いますね。
まあ、これね、もう40年前の事件ではあるんですが、うん、やっぱり、まあ、他の事件では、例えば DNA 鑑定とかの、うん、その技術の進歩によって新たなことが分かったりとか、実は検察がこう手元にはあったんだけども、出してなかった資料があったりとかっていうね。
いろいろありますからね。で、特にやっぱり昔は、あの事件ほどそうだけども、やっぱり、はい、ね、捜査の過程でそういう まさに技術科学の力みたいな捜査がまだ行われてない時とかね、
はい、
それから地域によっても違うと思いますよ。いろいろあると思いますよね。
はい、今日のキーワード大崎事件でした。さあ、メール、ツイッターいろいろいただいてますが、 G20 いよいよ始まるぞというところで、大阪堺の方、書道は2段、お腹は3段さんからいただきました。G20 が行われるこちら近畿、やっと梅雨入りしました。私は堺市に住んでますんで、 G20 それほど生活に影響はないんですが、息子の通う幼稚園で給食がなくなって今お弁当を作っていますと。給食会社から交通規制のため食材の確保が難しいと通知がありました。仕方ないですねと。
いや、
そうですか。
僕ね、先週大阪行きましたけど、タクシーの運転手さんなんかも、
はい、
商売にならないって言ってましたね。
あ、
全部規制だし、で規制されるからみんな都心にもう出てこない人が、
うんうんうん、
トランプ大統領が東京来た時もそうだったじゃないですか。街がガラーンとしたでしょ。
とした、
だからね、もうこれもう経済打撃ですよなんてね。
あ、
だから経済をせっかく話し合うのに経済打撃ですよなんてね。
うん、
でもまあこれはしょうがないよね、警備上ね、まあ、
警備上はってところですもんね。
ん、まあ結構生活に影響出ますよね。
まあ確かにこれ四半期のね、四六の締めの日だから、
そうだ、月末でね、
結構月末で大変な人多いですよね。
そうですよね。
時刻7時43分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。政府が子どもの緊急安全点検を調査、不登校で虐待の恐れ2893人。政府が設置した厚生労働省と文部科学省の合同プロジェクトチームは昨日、学校を長期欠席している子どもの緊急安全点検の調査結果を発表しました。調査によりますと、虐待の恐れありと判断された子どもは2893人、可能性を否定できないが1849人で、合わせて13742人に上ることが分かりました。調査は2月の1日から14日の2週間の間、一度も投稿していないという187462人が対象ということであります。まあ、これ今国会で児童虐待防止法と児童福祉法が改正されて、はい、まあ、親のね、その虐待であるとかっていうのも、うん、まあ、法律として厳しくやっていこうということになってきてはいるんですが、うんうん、
今おっしゃったそのまさに改正がね、はい、法律が通ったという。でもね、本当にもう遅いぐらいな、もう遅くて遅くてもう遅いって話なんですよ、
はい、
ようやく一歩進んだっていう感じで、これはやっぱりね、もう本当にこういうことがないと進まないのかっていうのは、その去年おととしミワちゃん、
はい、
の事件があったり、その後
千葉県野田市の、
そうあと、はい、虐待のいろんなその事件が起きてね、で本当に子供が犠牲になって、
はい、
初めてね、なんかもう動いてるっていう、うん、もう父とした動きですよ。
うん、
で、実は政治の中でも、その、例えば、前、厚生労働大臣やってたの、塩崎康久さんとかが、
はい、
もう2、3年前からね、この虐待問題っていうのは、
うん、
もう徹底して法改正と制度と、それから、はい、そのいわゆる施設の問題とか、
うん、
児童相談所の専門の
相談
員
をね、
そういうのを準備しなきゃいけないとか、弁護士を絡めなきゃいけないとかね、うん、実は超党派でね、
はい、
これ塩崎さんは自民党だけども、超党派で一生懸命やってきてたんですね、
うん、
だけどほとんど動かなかった、厚生労働省が、はい、ところがこういう実際事件があって社会問題になって、
うん、
ようやく思い越しようっていうね。だから僕に教えると、この調査だって、
はい、
いや、すでに現時点で調査して2893人でしょ、疑いが。
ええ、
こんなにいるんですよ。
そうですよね。
何してたんだって今まで。だからまあ全てが遅いということですよ、はい。で、まあ、悪いことじゃない。とにかく法改正して前に進むのは悪いことじゃないんだけど、まだいっぱいいろんな問題がこれやっぱ残ってて、
うん、
例えばね、あの虐待なんかでも、例えば一時子供をその預かる、いわゆる児童福祉施設みたいなのあるでしょ、
は
い。で、この辺っていうのはまあ一応あるんです。だから例えば、じゃあ虐待が分かったと。じゃあ一時そういうところに保護しようなんて、これからそういうことになっていくわけですよね。ところがその施設もね、
はい、
要するに、まあ、例えば日本は大規模施設っていうのがすごく多くて、大きな施設に子どもたちをみんな一緒に入れちゃうっていう、
はい、
そうするとね、やっぱりプライバシーの問題とかいろんなことがあって、ね、また問題起きるわけね。で、最近はユニット型っつって、
はい、
一つ一つ部屋が独立してるような、そういうものを国は、まあ、推奨して作ってきてるんだけど、このユニット型っていうのも、
はい、
実は部屋はバラバラなんだけど、間に一つこう、なんていうのかな、こう、
共有スペースみたいなのがあって、
は
い、
結局、開けっぱなしになってて、プライベートが全然ないとか、性暴力とかも起きてるわけですよ、
はい。
こういうんで、じゃあ、こういうね、ユニット型なんて推奨してやってきたけど、それでいいのかって。つまり、これが、2893人、虐待の疑いがある。さあ、じゃあ保護しなきゃいけない、
はい、
じゃあそのした後の施設の問題、こんなのまだ未解決なんですよね。だから例えば里親、
はい、
ありますよね、日本はそういうのは非常に遅れてるんだけど、こういうのも実はセットでも議論していかなきゃいけないとか ね、
うん、ヨーロッパなんかだと、まあ、児童福祉の、まあ、行政の機関が、うん、まあ、虐待の疑いありっていうと介入してって、で、あのフォスターファミリー、まあ、里親にっていう、もうそこまでもう権限が行政の方に全部あったりとかする、
そうなんです、ね、
場合もあると、
そうそう、
でだから、うん、まあ、そうなるとね、今度はじゃあ里親の資質みたいなものをどう判断するかであるとか、あるいはその権限を行使する時の行き過ぎがないかとかっていう、だそこも議論しなきゃいけないことがいっぱいあるってことですね。
そうなんですよ。だから簡単に里親してはいはいって、ね、進むことじゃないわけで、
はい、
里親でいろいろクリアしなきゃいけない、
まあね、完全に性善説でやるわけにもいかないわけですね。
そうい う、これ
ね、
いきませんいきません、だから、まあ、ある意味ではそういうこともひっくるめてこれ議論しなきゃいけないことたくさんあるのに、やっと調査で数を出す、
はい、
ここまでがやっと今始まってるっていう、まあ、この遅れを ね、
これ基礎データですからね、ある意味
そうそう、このに遅れをみんながやっぱね、社会全体が認識して、特に政治がね、
はい、
ここを認識しないとダメですよね。
メールでもいただいております、ルシルボールさん61歳、静岡東伊豆町の方、ミヤちゃん事件からその後いろんなことがやっと国会で決まりましたね、よかったけれど、もっと早ければミヤちゃんの命も救えたのに残念ですと。
その通り、だからまあ一生懸命そうやってさっき言った塩崎さんたちの、ね、はい、やってきた人たちもいるんだけど、そういうものが実は ほとんど報じられてこなかったし、表に出てこなかったってことですね。だから例のほら2000万円問題の高齢者の貧困 もそうだし、若い人が将来年金もらえないよもそうだけど、手つけなきゃいけなかったのに、はい、つけられてこなかったことがあまりにもやっぱり日本の政治に多いからね、この辺をやっぱりあぶり出していかなきゃいけないですよね。
まあこれもうだからね、参院選、まあ、選挙っていうのはある意味こう議論ができる、
その通り、その通り、だからこれだってタイムリーな僕は争点であってもいいと思いますよね。
今日のスクープアップ、子どもの、まあ、虐待の恐れ2893人というニュースでありました。このコーナーも含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、いろいろメールやツイッターもいただいておりますね。こちらはトランプ大統領についてのメールなんですけれども、サバカンさんという方、日米安保体制に対して不満を吐いたのが放送にも載ったようですね。その報道を否定していた方々の努力を見事にぶっ壊してしまったような気がします。そもそも今の日本はあなた方がアメリカの方々が自分たちにとって都合のいい国に作り変えたという結果、それを今更なんてこと言うんですかね。ならば憲法も今の時代には不都合なものになって ってきたんだから、こういうのはどうかと、新憲法も提示してみたらどうかと思いますと、うん、いうような、
いや、ね、でこれね、やっぱりもう得意のブラフって脅しですよ、
はい、
あの、いや僕、日米安保は決して偏無敵じゃないと思いますよ、うんう
ん、はい、
どれだけ日本がね、じゃあ犠牲を強いられてる、日米地位協定なんかそうでしょ、
あ、
植民地ですよ、
うん、
だそういうことをね、まあ、日本、まあ、これは安倍さんがなんとか跳ね返してくれなきゃ困るんだけど、
はい、
そういう不平等って山ほどある、
うん、
トランプさん知ってるの、うん、という話でも、これはね、多分ね、日米貿易交渉とか、
はい、
そういうものがこれから控えてるでしょ、
それ
を前にいろんなこう脅しをね、まあ脅しじゃないけど、ブラフをね、
はい、
かけてきてるのかなと思うけど、真剣にやるならじゃあやりましょうと、その代わりアメリカに引いてもらわなきゃいけないこともたくさんありますよっていう、そこまで本気で議論する気がトランプさんにあるのかどうかですよね。
まあ、あのツイッターなどでもいろいろ指摘が来てましたけれども、うん、それこそじゃあグアムが最前線になって本当にいいのかみたいな話とか、
うんうん、
まあ日本だってね、自分の国をじゃあ自分たちで守るってことになると、そうそう、
守るってなると、それはこれでね、いや、それこそ核の議論から何からね、そういうことも出てくる、はい、だから日本にとってももちろん大変なことだけど、だけど、まあ、なんか喧嘩を打ってきた感じするし、
はい、
とにかく首都圏のね、空を、
はい、
航空管制を返してからこの話しましょうって突っ張ねたらいいんじゃないかと僕は思いますけどね、
まあ、あのオリンピックを前にして空域を少し広げるっていうのも、もうこれもね、ようやくみたいな感じで、
わずかですよ、
わずかですもんね、
しかもそこに飛ぶ便はアメリカの便が多いんだ、
あ、
そういう現実もあるんですよ、ね、だからこれ本当に解放したんですか、
はい、
この辺もね、しっかり地位協定の見直しっていうのはしっかり日本はやんなきゃダメですよね、
まあ、地位協定の話、まあ、鈴木さん何度も指摘されてますけれども、このあの、ある意味トランプさんと関係のいい安倍さんだからこそできることなんじゃないかと。いや、
そうなんですよ。そういうタイミングだからこそ今言えるでしょっていうのが僕の考えなんですよね。だからぜひやってほしいし、でもその分それがなくなったら、日本は日本でじゃあ何を自分たちで守んなきゃいけないかっていう議論は当然出てきますからね、
はい、
それはもうセットで考えなきゃいけないし、
アメリカのメディアなんかはやっぱりこの発言が出た時に、うん、じゃあもし安保を破棄するということになったら日本が核武装するぞっていうような指摘をしていて、うん、ああ、なるほどな、これをしかし海外に指摘されるっていうのもなと思ったんですが、うん、
いや、日本の政治家でもね、いますよ、昨日たまたまあの国民民主の玉木代表と、ね、
お、はいはいはい、あの
ニコ動で僕と対談したんだけど、まあ、まさにこの話なんていうのはそういう問題だって言ってましたね。だからじゃあ核武装とかそういうこともこれは日本議論しない、そういう大変なね、実はこれは話 でそれが単なる脅しとか言うんだったらなおさらね、はい、おいおいっていう、まあ、ちょっとこう怒った感じでしたけどね、
そういうカードとしておいそれと使うようなものじゃないぞっていうところ、
カードとしてはちょっとやりすぎでしょうというね、しませんか、
いや、ね、昔はだってなんか安保 法制というかこの安全保障条約って瓶の蓋論なんて言って、うんうん、日本は潜在的にこう力があるからそれを抑えつけるためにあるんだみたいな話も、まことしやかに言われてたじゃないですか、
うんうんうん、
あれ、そういうこと違ったのみたいなね、
いや、だからトランプさんのその一つの発言とか言動の軸っていうのが、それまでのやっぱり政治とは違いますよね、
はい、
やっぱり実業家の発想なのかな、もう経済の一つの商売を今交渉やってるような感覚なのかな、はい、だからなんか脅しのネタだってそんなもの持ってきますかっていうようなものを持ってきちゃったりね、だからそのちょっと冷静に見た方がいいですけどね、この話はね、
そうですね、たくさんのメールやツイッター今日もいただきました、どうもありがとうございました。